い、こんばんにちは。
こんばんにちは。
ということで、時刻は17時を回りました。6月2日、金曜オリジンチャンプルお相手はピン芸人ヤンビーと、
ピン芸人二階堂と、
ピン芸人のジョナサンでお送りしております。
はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、6月一発目の放送でございます。はい。いやービュービュービュービュービュービューと、ビュービュービュービュービュービューと、
ビュービューと、吹いてますね。
やれてましたね。でもまあ今回のはまあ言っても、あこんちゃーぐらいのこんちゃーぐらいのやつだったね。台風2号でしたか、うんうん、いやいやいや、ちょっとだけまあレトルトカレー1袋ぐらいと、まあ、一応念のためペットボトル2リットル買ったもののまあ飲まず、
うん、そんなに使わないみたいな。
使わず別にあるもんでどうにかなったっていう。まあ、全然だったね。
全然でした、
ね、よかった。全然でよかったね本当に。
全然でよかった。
なんとかなりましたけど、皆様はご自宅大丈夫でしたか？ああそうですか、うん、はいはいはい。これ台風対策何もやらんかったもん、お家の。
そうなんですか。
何にもやらんかった。結局いけるかなと思って、いけた。
あ、いけた。いけちゃったんだ。
いけたんだよ。なんだったら昨日僕をちょっと洗濯したしね。
洗濯したの？
ベランダで。
え、回してから普通に干したってこと？
うん、あ、干すのは中で干したんですけど、
部屋干ししたけど、
はい、あの普通に回すのは全然外でやってたから、意外とそんな大したことはなかったですね今回、うんうん、どうですか。でも一応、
はい、
うん、リモートではありますけど、うん、もうあの YouTube の編集の仕事はあるんで、
はい、
もう自宅でずっともう朝から昨日カタカタカタカタカタカタ、外ビュービュービュービュービュービューなって家の中でカタカタカタカタカタカタカタなって。
お疲れ様ですよ本当に。
お疲れ様ですよ本当に。2人はどうだったんですか。一応僕のやつはまあ言ってパソコンさえあれば、
うん、
あの家でできる仕事だからまだいいんですけど、やっぱ2人はそれぞれ、うん、須田郎さんがなんか荷物の、
そうだね、
このなんていうんですか、ね、これ何なんていう仕事ですか。
あの須田郎の場合はあの なんだっけ、あの倉庫のオペレーターっていうの、この荷物とか、ね、
オペレーターか、
うん、
あジョナサンだジョナサンの場合は ね
これもう訂正するのめんどくさいからもうスダローでいい今日、
うん、ジョナサンでジョナサンで、
ジョナサンで、はい、あの前ほら気象転結フライヤーがあるじゃん、
はい、
6月の、
はい、
あれね5月まではジョナサンって書いてたのよ、
はい、
ただ6月フライヤー見たらスダローになったから。
あ、また戻ってるって。
もう戻ってたからもういいかなと思ってるよ。
いやいや、ちゃんとそこはちゃんとそこは本人がちょっと口酸っぱく言わないとそれこは、まあ、みんなに馴染むまでね。
まあね、
そこはもう本人がもうちょっとしつこいぐらい言わないとそこは。
まあ、ジョナサンなんですけども、
倉庫のオペレーター、
そうオペレーションやって、
はい、
で昨日結局もう休みじゃなくてその出勤ってなって、
はいはいはい、
朝8時からだったんですよ。
お
で行って、まあ、作業して、まあ、荷物一応は来てたのよね、
はい、
だけども途中午後ぐらいからもう帰っていいよって言われて、
あ結局午後退社、まあ、ほとんどの人がそうだよね多分、うん、昨日は、うん、午前中一応出勤はするけ ど、うん、結局午後帰るみたいなパターンとか、
そうそうそう
が多いとは思うけど、うん、じゃあもうジョナサンはもうそのパターンで、
そのパターンだった
で問題二階堂、
二階堂がね、
はい、
お宅お弁当屋さんでしょ、
はい、
出勤あったの？
出勤ありました。
あったの？
はい。
え、振る？
いや、一応午後から休みになったんですけど。
あ、だよね、
はい、一応午前中だけ。
午前中だけ、
はい、
この聞きたいんだけどさ、
はい、
午前中だけ営業って買いに来る人いる？
これがね、
一番ピークの時間に買えるわけでしょ。
そうですね。
で、まあでもそっか、来るの一応。注文あった結構。
一応、うん、まあちょくちょくありはしたんですけど、
うん、
まあ別に全然忙しくはなかったですね。
ホットモットさん。
ホットモットは。
ああ、うん、そうなんだ。何が注文多かった？
あ、でもやっぱそのドラえもんのカレーみたいな。この子供用の
弁当があって、あ、はいはいはい、
これが一応結構多かったですね。
あ、それが売れるんだ。
一応まあ台風でなんか、
あ、
子供たちが、
ね、
休みだから
学校休みだから、
うん、
でもお父さんお母さんはちょっと仕事行かないといけんから
そうそう、
ね、ごめんちょっとご飯作れないからもうちょっとこれで今日は
みたいな、
あ、う
ん、だと思うんですよね。
なるほどね、
はい、
ちょっとした情勢が分かるんだ弁当で
情勢が
弁当の注文で、はい、あ、今日は学校休みだなって、
はい、
まあ、弁当見なくても分かるけど
まあちょっとした家庭の事情的なもの
が、ね、事情が分かるわけね、あ、そうなんだ、はいはいはいはいはい。それでもずっとやって、
ですね、うん、
で午後から
午後からは休み、
休みで、
一応なんか休みっては決まってなくて、
うん、
一応まあ一応途中で連絡するよみたいな、
はいはい
はいはい、
あったんですけどなかなか連絡来ないから、
はい、
うん、米5キロ炊いたんですよ
炊いた5キロ
直後に、
うん、
ごめん今日午後から休みってなって
あ
米が
米がな、
ね、5キロ炊いたのに、
これは次の日まではいけるか、
いや、ちょ次の日も一応今日もなんか一応どうなるか分かんないんで、
あそっか、
とりあえずもう5キロを来てた3人で分けて持って帰りました、
うん、なるほどね
そりゃな
そうだよねでも分からんもんね、
はい、
もしかしたらこのまま炊かずに、
うん、
どうせ今日休みでしょって炊かなかったら、あこのまま今日は営業なんでって言って、あやばいやばいって弁当間に合わないとか、
う
ん
う
ん、
はい、
なるよりはな、
なるよりはまあ、まあ、
ちゃんとその後持ち帰ってるんだったら、
うん、
まあまあまあいいさ、まあちょっとあれかもしれんけど、うん、
はい、
まあまあそれだったらね、うん、全然、いやだからもうお家でよ、
はいはい、
まあ俺はもうずっと作業してたけど、
うん、
帰ってから何した？マジで
帰自分家はあのなんか植木鉢とか、
はい、
なんかあるあってそれをなんか外から
やるね、
中に
やる、
家の中に片付けるみたいな、
あれ俺んちはあれだった、トイレのところに新聞紙引いて、
あ
そこに全部移動とかだった、
はい、へえ。
二階堂んちも、
あ一応自分んちもそうですね、
植木鉢移動して
入れて、
うん、
で一応なんか片付けしながら、
うん、
自分の部屋もついでに片付けようってなって、
おお、
で一応片付けてたんですけど、
はい、
片付けてる時にあのちょっと昔 の、
うん、
の桃鉄、
ほうほうほう、
ああ桃鉄出てきた、
プレステ 2かな、
あじゃあ結構前のやつ だいぶ
前の、ね、
はい、
うん、桃鉄発見して、
はあ、
うわ懐かしいと思って、
はい、
そのままやっちゃいましたね
やっちゃうよな、
もう片付けの途中だけど、
いや別にいいんだよやらなくても、
うん、
片付けは
、うん、
いつでもできんだからでやったんだ普通に、うん、まあ、でもこの時間あるしな、
はい、でやってたら、
うん、
その台風の時に発見したからか分かんないんですけど、
うん、
やたら台風のイベントが多かった
そうなの桃鉄、
台風イベント、
まあ、俺桃鉄やったことないから分からんけど、うん、そういう、ね、
はい、
移動のすごろくの途中で台風イベントみたいのがあるわけ、
あってなんか物件そこに所有してる人は、はい、なんかマイナス何億とか、
ね、ああ建物が損害が出てみたいな、はい、ゲーム内イベント
で
やたら台風が起きた
んだ、やたら台風が起きましたね
そこでリンクしてくるんだな、
なんかリンクして、はい、もう5年ぐらいの間に3回起きたんですよ、これ結構多いんですよ、
へえ、
あそうなの、あその桃鉄の中で、
桃鉄の中の、うん、
ゲームの中で5年の中で3回それが起きた、
3回も起きたんですよ、
これだいぶ多いよ、
だいぶ多いです、5年とか1回も来ない方が普通なんで、
あそうなんだ、あじゃあもうそういう日だ、でも
そういう日
で完全にそういう日だ
そういう日でしたね、
だから、だからもう俺もうおっとといかな、
はい
はい、
あ今日そういう日だっていうか、
うん、そういう日、
コンビニ買い物行って、
はい、
仕事めっちゃ遅くまであって、
はい、
8時ぐらいまで、うん、中部ぐらいまで行ってて、
はい、
串川ぐらいまで行って
仕事のねあれで、
うん、でその帰り道を台風近いからなんか買おうかなと思って、
はい、
フラッととりあえずちょっと仕事で疲れてたから甘いもん食べてえなと思って、
うんうん、
寄ったコンビニが本当たまたまよ、
うん、
知らん全然知らん道のたまたまコンビニが、リニューアルのため現金のみのお会計です、
うわ
だから商品すっかすかなのこれからもうリニューアルするためにもう今ある商品全部もうなくしますの、
はいはいはいはい、
時期なんか生活用品全部半額とか
あるあるある
雑貨類、
うん、
とかでまあまあまあ一応お菓子さえ、
うん、
なんか甘いものさえ食べれればいいなと思って、
はんはんは
ん見たらもう残ってんのがおまけでカードがついてるウエハースしか入って
ない
。それじゃないって思って
あのビックリマンチョコみたいなやつ、
ね、その系統のやつなんかアニメ知らないアニメのキャラクターのそれじゃないんだってもうすぐそのコンビニ出てったっていうのはあったけど、
うん、
だからもうちょっとその日はその前もちょっといろいろあったから、あ今日はそういう日なんだなっていうのはちょっとあったね。
なんかあるよねそういうのね、
うん
う
んうん、ただこの今週、
うん、はい、
引っ越しすごい感動したことがあって、
感動したこと、
うん、あのさ、
はい、
なんかピルクル、
ピルクル、
はいはいはい、はい、ピルクル
乳酸菌飲料、
なヤクルトみたいなやつで、
そうそう本当にヤクルトみたいなやつがあって、はい、あれのなんか睡眠向上みたいな、
あーなんかあった気がする、
飲んだら、
うん、
なんか胃の中もすごい綺麗になって、
うんうん、
はいはい、
なんか睡眠の質が上がりますみたいなやつを初めて今週買ったのね、
はい、
ちょ感動した、超眠れたのよあの超眠れたから何なのって思うかもしれんけど、5、6年ぶりにちゃんと眠れたの、ね、
5、6年ぶり
というのももう朝起きたら首が痛いわけ俺、
はあ、
いつも、
うんうん、
多分相当背骨曲がってんだろうけど俺、うん、猫背だし、だからもうそんな言ってもだろうと、
うん、
なんか一時ヤクルト1000とか流行ったさ、
流行ったね、
あれ飲んだらめっちゃ睡眠の質が上がったみたいな、
うん、よくなるよって、う
ん、言ってもだろうみたいな、
うん、
思ってて、なんとなく今週なんか見つけたから、うん、なんとなく買ったんだけど、はい、全然違うなあれ、
そうなんですね、
ただでさえ俺平日ずっとパソコン業務でも首も、
まあ、首
も駆使するし、うん、そもそも姿勢も悪いし、
うん、
で俺中学から20歳ぐらいまで手でもう首バキバキ鳴らしてたわけよ、あのもう
コキってやるみたいな感じ、
喧嘩する前みたいな、
ああはいはいはい、はい、
めっちゃもうこれ癖なって言ってから習慣化してたんだけど、それがある日20歳ぐらいの時になんかこれをやりすぎてなんか首なんか頸椎、
うんうんうん、
神経をやってしまって、
うんうん、
なんか半身
麻痺
になるなった人がいるっていうテレビでやってて、
はい、
俺とんでもないことしてるじゃないかな俺毎日こんなバキバキバキバキやってから、うん、恐ろしいことしてるじゃんと思って、そっからピタッてやめたわけよ、
はい、
そしたらよ、あのもう毎日首バキバキ鳴らしてたやつが急にやっぱ鳴らさなくなると首がずっと違和感、気持ち悪いわけよ、それがずっと続いてて、はいはい、
うん、
そっから枕が合わなくなった、
あもうやりすぎてってこと、
あ首やらなくなった瞬間に枕が合わなくなった、で睡眠の質が一気に下がって、
あうわ、
で今週なんとなく飲んだ、うん、ピルクル飲んで起きたら、はぁーって首が全然痛くない多分相当俺寝るときこわばってるんだはず、筋肉が緊張してて、
はいはい、
すごいなんか起きたとき疲れてるというか、
凝ってるというか、
それが相当リラックスして寝れたのか全然違うと。ただ一応ヤクルト1000飲んでた人に聞いたんだけど、最初のうちはめっちゃ毎日飲んでもうすごい睡眠の質も上がったんだけど、はい、うん、やっぱ体が慣れてきてだんだん元に戻ってくるみたいな、
慣れか、
だからちょっとこれはたまにここぞという時だけ飲もうって決めた、
うん、あーそうですね、
っていうなんかすごくいい出会いはあった、
いい話だね、もう
そう、まあちょっとピルクル以外も試してみたいんだけど、他にも何個かあったから種類が、
うん、
R1 とかなんか、
はいはい、ありましたね、
いろいろ、それこそヤクルト1000もまた飲んだことないから俺、
うん、
それもちょっと試したいっていうところではあるけども、うんうん、いやいやいやいや、すごいですよ、あもうツイキャスも結構来てるね、
来てますか、
はい、あマチャさん、なしなしグラさん、お疲れ様、
あお疲れ様です、
お疲れ様です、
お疲れ様です、
はい、あすごい、あジュンジュンさんもヤンビー、ヨナさん、東海道、はい、台風過ぎ去ったね、うん、ということで、
はい、ヨナさんって、
うん、
ジョナさんね、
字、うん、足りねえよ、字、
うん、
足りねえよ、
で
なあ東海道、ね、
東海道って
東海道公に会合の会にどうで東海道、
いやそんなね、広場の中心みたいな
あまあまあまあまあまあまあまあ
いいと思うそれで、オッケー、はい、
うん、
はい、いいね、ああ、あんつばさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
二階堂、台風の風で飛ばされたって聞いたけど。
いや、誰から
そうなんですね、
風の便り聞いたんでしょうね。
あ、なんかジョナサンもさっき飛ばされそうになってたって言ってましたね。
そうだね。もう、 昨日もそうだったけど今日もねちょっと風強くて、で車運転してるじゃないですか、
はい、
で自分の車ちょっと高いんです、あの背丈っていうかこの車高が、
はいはいはい、
だから風の影響受けやすくて、
あーもろに当たるから、
そうそうそうそう、
横風に、
でここ58号通っててもめっちゃ揺れて、
あ
何回か車線はみ出そうになっちゃったぐらいの、
あそんなに持ってかれるぐらい、
持ってかれたぐらい、
あでもあの辺結構やっぱ海近いから、うん、風相当、
相当だし、あとほらビルもほら、うん、多いじゃんね、はい、ビル風とかでふわーってくるから、
うわ
ってなるわけよね、あれね、うん、そうそうそう、まあそれぐらいかな、
うん、エキサイトしてるね、
エキサイトしてたよ、
ゴーパチでエキサイトしてるな、
うわーって
なって、うわーってやって、
うん、なんとか耐えたよ、もう、
ね、あマチョさんが桃鉄するなら100年だろって、あ何年やった
、一応100年で、
100年でやって、
そのうちの5年の話ですね、今
5年で台風が
3回行った
それは確かに集中しすぎだね、100年中5年は、
うん、一応今30年ぐらいまでやってますね、
あなるほど、
そうですね、
セーブしながらね、
うん、あどんなヤンビーは睡眠障害ってもしあるのかな、でもちょっと分からんな、うん、この辺は、
うんうんうん、
ちょっとしちゃんと診察受けたことないから、
うんうん、
あ整体行けよヤンビーって、あ確かにね、整体行くと結構変わるって聞くね、
うんうんうんうん、
なんかおすすめの整体とかあります、
おすすめの整体、
整骨院、
うん、なさそうだなこの2人行かなさそうだな
行かないから
ね、俺も大概行かないけど別に、そっか行かなさそうだな、なんか整骨する必要がなさそうなんだよな、うん、この2人に関しては、うん、あ風でグラサン飛ばされなかったっていう
は大丈夫でしたね、
大丈夫でした、
そう、う
ん、普段かけてないしね、
うん、普段はねあのこの番組とかその舞台とかの時はかけるよ、うん、
須田博也の時はね、
いや本名言わない、
須田博也の時は別にかけないしね、
まあ、須田の時はねかけないしね、はい、
うん、かけなくていいから、うん、そっかそっか、ジョナスさんは結局この台風午後、うん、休みになって何してたんですか、
だから、ね、でそうだね、その時はもう普通に家帰って、
はい、
で、まあ、ちょっと窓とかちゃんと閉まってるか確認してちょっと補強したりとかして、
あ台風対策、
そうしてゲームしてた、
あ何やってたのゲーム、
バイオハザード4リフォー RE4 っていうのがあって、
これ新しいやつですか、
新しいやつ
RE4、
昔プレステ2とかで出てたバイオハザード4っていうのがあったの、
はいはいはい、
それのリメイク作品っていうの、
おお映像がめっちゃ綺麗だった、
そうめっちゃ綺麗で、
あ内容は一緒、
内容は一緒だけどちょっとストーリーが長くなったりとかもして、
はい、ちょっと追加
も
ストーリーもあったり、
そうそう
追加要素もいろいろ含まれて、本当に、あ本当にリメイク、
リメイク、もうリメイクでストーリーも伸びてるし、で今までほらプレステ2とかのグラフィックってめっちゃなんか目が見えないみたいな感じのぐちゃぐちゃみたいな感じだったんですけど、
あちょっとポリゴンが、
そうポリゴンがそれがめっちゃもう人に近いぐらいのリアルさになってる、
はいはいはい、
そうそう
最近のはね、
うん、
鮮明だしね、鮮明にな
って、でそれでちょっとやり込んでた、
やり込んでた、
うん、
台風いっぱい来た、
台風はまあまあ来てたね、
あ来てたんだ、
うん、
台風来てた、嘘はつかないでください、
いやあの場面ごとに本当に嵐の場面とかあんのよ、
あじゃあもうそんな
のあるんだ
あそうだったんだ、うん、
あるし時々矢が飛んでくるしね、あれ
時々矢が飛んでくる、
うん、
あじゃあ台風だ、
うん、
じゃあそれ台風だ、
うん、嵐
物が飛んでくるっていうのは台風だから、うん、
おかしいっすよ台風の概念、
う
ん、2人とも
それは台風だよ、
矢は
飛ん
でくる、
台風だよ二階堂、それは台風だよ、
うん、台風なの、
うん、矢が飛んでくるのは台風だから、
うん、
怖俺もポケモンやってたけど昨日まあまあ雨だったらずっと
そうそうポケモンあるんだよね、うん、
エリアごとになんか急に天候変わるんだけど、うんうん、まあまあ雨降ってきたなと思って、
うん、やっぱあるんだそういう
の、あるよ、
あるはずその辺は絶対、うん、ということで皆さん、メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください、うん、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ
どうぞ。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日に天ブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるべやな。
ということは54ピンピンで
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えるやろ。
6月バージョンの54ピンピンいらんよ。
だから今デジャブかなと思っちゃうよ。
またなと思って、俺だから間違って、俺5月のやつまた流しちゃってるのかなと思ったら、ちゃんと6月だったし、内容6月だったから、
ただ最後のセリフが同じだったってことだよね。びっくりした、あれと思って。
何してんのよもう。あ、そんなフリー使い回せるような内容かある。面白いけど、最初聞いた時ちょっと笑ったけど、あれ
多分あれ上だけ変えたのかな、上だけ、うん、後の最後のセリフだけは全部同じにして、多分編集で、
編集でうまいことやったのか、ちょっと6月だけ言ってもらっていいみたいな。今年の6、あ、今月の6月24日は、オリジン笑える気象転結、はい OK です。
そうそう、
そこだけ撮って、
多分先週の生放送終わりぐらいにやった
に、ちょっとここだけでいいから、
終わりいいから、
絶対あれまた使うなってなったはずな、絶対に。
そう、
編集力、大城さんの編集力
編集力でね、やっておりますので、
やるからな、はい、これ今年年内ずっと行くのかな。年内ずっとこれで行くのかな、ちょっとはずいな、ちょっと恥ずかしいやん。
もう4月以降からずっともう27ビビで行くんでしょ。54か
54
ビビで
それで行くから、
すごいな、
はい、ということで、メールがいつ来ておりますので、はい、ご紹介しましょう。
ありがとうございます。
はいさい、
はいさい、
トムです。
お、トムさん、
トムです、
トムさん、はい、
ちっちゃい通にトムで、トムです、
トムさんですね、
はい、はい、絶対ツトムさんです。
そうですね、
はい、はいはい、ヤンビーは昼のバイトは新都心、そこの近くのセブンイレブンに行く、ちょっと前に見たということで、
ほう、
午前中にセブンイレブンに行ったら、惣菜弁当、おにぎり、サンドイッチ、すべて棚がきれいにガラガラでした。理由が台風のためだそうですよ。行きましたということで、あの昨日ローソン行ったけど、
はい、
めっちゃあったよ。もう昨日の夜の時点でまあまあ普通に、
うんうん、
パンあるかなと思って行ったら、ちゃんといつも通りぐらいの品揃えで、
いつも通りのパンの並び、
惣菜も、
うんうんうん、
あったから、あ、全然大丈夫だな、よかった、買い込まなくてと思って、うん、全然ありましたよ昨日の夜の時点で。多分午前中とか昼間はなかったかもしれんね、うん、
あ、
ここは、うん、ということで、俺新都心ではないですね。
あ、場所は新都心ではない、
那覇だけど、うん、新都心ではない。セブンイレブンもたまに行きますけど、うん、そっちじゃないな。どこのセブンで見たんだろう俺。え、最近新都心のセブンイレブン、新都心自体そんなしょっちゅう行かないしな。あ、どこのセブンだろう。
あれ、三重越えたところかな、もしかして。新都心のセブンイレブンって。
ヤンビーじゃないかもしれませんよ。
似てる人かもしれない、うん、
イヤホンつけて、うん、独り言喋ってたらヤンビーです。
あ、怖っ。
なんかブツブツ喋って、たまに笑ってたらヤンビーです。
絶対喋りかけたくない。
どんな見分け方なんですか。
多分違うと思うな、それ。新都心のセブンには多分最近行ってないんで、まあ、だいぶ前とかだったら、
うんうん、
もしかしたらあったかもしれないけど。どうでしょうね、
うん、
はい、あ、マチャさん、ポリゴンねーっていう、
うん、
FF これ6かな、
あー、はいはいはいはい、
で初めてポリゴン見たときは感動したが、うん、今すごいよな、俺このローマ字英語、うん、この V に、
はい、V に、
あの II のやつ、
あ、セブンかな、もしかして
セブンか、これ、うん、これでセブン、あ、そっか、うん、5に1が2つだから7か、
そうそうそうそう、
そう、俺これがなんかあんまちゃんと読もうと思ったことなくて、1個ずつこれは何、これは 何
これは何、
1234567って読もうと思ったことないから、パッて出てきた時にこれなんだって一瞬になるんだよ。FF7 ね、
7ね、
はい、
リメイクされましたよ最近、確
かに。ああ、ポリゴンって初めて見た時ってことはプレステ、
うん、そう、あれは元、うん、プレステの作品で出てて、
はい、
それを去年ぐらいかな、 去年か一昨年ぐらいリメイク作ってやったんだけど、
はい、
めっちゃ綺麗になったの、なんていうの、あの時の当時ってもう目がくり抜かれたんじゃないかっていうぐらいの、
なんかちょっとチカチカするじゃないですけど、チカチカ見てたら、
そう、腕もなんかカクカクしてるみたいな感じの、
は
い、
でも当時はそれがね、
そう、うん、
最新の
そう
ゲームだから、うん、まあ、それはね、俺もポケモンスタジアムとか64でやってますけど、やっぱあれ子供の頃はテンション上がりました、
ね、上がる上がる、
ポケモンがあんな立体で出てくるっていうのが、今でこそ 今のポケモンとかも全部立体的だけど、
立体的になってるし、
もうそうそうそう、やっぱすごかったもんな、うん、最近久しぶりに64出したんですよ、
ほうほう、
出してマリオカートやったんですけど、
はい、
あのレインボーロード
って、はいはいはいはい、
レインボーロード、
レインボーロード
ね、あの鬼のように難しい、
難しいです、ね、
めっちゃ長いしね、
ひたすらそデージ長いですよね、あれ、
うん、長いよあれ、
もう落ち続けるしかできないやつ
そうそうそうそう
のイメージだったんですよ、
うん、
久々に64になったら、うん、あの舗装されてて
舗装
ガードレールついてた落ちないようにガードレールついてた、
はいはいはいはい、
あれって思って、俺64の頃から俺も落ちるもんだと思ってたけど、うん、64のレインボーロードは落ちない、
確かスーファミの時は落ちるやつだったね、
あ、
最初の頃って、だけど64になってからね、このガードレールつくようになったね、
そっかそっか、
そうそうそう
そう、そうだからガードレール、あ、そっかと思った、うん、なんか思ってたのと違うなと思って、で久しぶりに友達と風船バトルやったんですよ、
あ、はいはいはいはいはい、
あの、
はい、
カートの後ろに風船が3つあって、
そう、風船3個ぐらい
ついてね、ぶつかったりとか、なんかアイテム甲羅投げて、
ね、
その風船を全部割ったやつが勝ち、うん、最後に生き残ったやつが勝ちっていうの、うん、久々にやったんですけど、なんかあんま面白くなかったなんか子供の頃やった時めっちゃ楽しかった記憶があるんだけど、
子供の時はすっごいはしゃぐんだよね、
なんか風船バトルむずいなってなって、
あ、
そうなんです、
ね、全然遭遇しないし、
そうそうそうそうそう、遭遇しない
しないし、全然当たらんし、なんかあんま楽しくない
なってなんだ、感覚変わるんだよね、
そう
そう、
あの摩天楼とかめっちゃ落ちるし、
摩天楼はな、
摩天楼っていうステージがあってから、うん、めっちゃ落ち
る、ビルのステージがあるんだよ、
あれは、あれは全然柵がないわけ、
うん、
あ、摩天楼は落ちるし、うん、ドーナツホールはずっとぐるぐる回るから
、そう、ぐるぐる回ってね、
ひたすら円形のステージがあって、
うん、行ってマグマに落ちるんだよね、
なんかやっぱ久々にやると思ってたのと違うなと思って、うん、子供の頃の思い出補正がだいぶかかってるなと思ってなかなかね、あれはいいけど、
そう、
ポリゴンはね、うん、いいよね、
いいよ、
あの、
はい、
64の大乱闘スマッシュブラザーズやったことある？
あ、ないですね。
ゲームの、
うん、
最初始まったらオープニング映像あるじゃないですか。
はいはいはいはい。はい、
あのオープニング映像の時の、
はい、
リンク、
う
ん、あのゼルダの冒険のリンク、はいはい、死にブスだわけよ。
知ってる。
マジで見てほしい、二階堂に。
そうなん
です ね。オープニングで、うん、なんか。いろいろそれぞれのキャラクターのステージでなんかキャラクターたちがなんかいろいろやってんのよ、
うん、
でリンクは崖の上でオカリナをね吹いてて、
吹いてる吹いてる、
うん、リンクにカメラがふわーって寄っていくわけよ、うん、寄ってった瞬間オカリナ吹くのをやめてパッて正面カメラ目線になるんだけど、その顔がまあブスなの、うん、
そうなんだ、
なんかね、顔のパーツが全体的に中心に寄ってるわけ、うん、なんか
ずれて
るっていうね、だから昔のなんか、うん、ゲームのなんか映像の良さだな、なんかこの、うん、これはこれでまた味があるなと思って、
あ、
ちょっとだから多分 YouTube とかでそういうのあるでしょ、多分ゲームの
あるあるある、
そういうオープニング集みたいなとか、多分歴代のスマッシュブラザーズオープニング集とか絶対探したらあるはずだから見てほしい、家帰って、
うん、
こっち見んなってなるリンクカメラ、リンクが一気にカメラ目線で見るから
見る見る見る
見るんなこっちってなる本当に、それぐらいちょっとなんか子供っていうか、あれは見た時ちょっとうわってなった、
誰かお前ってなる時あるもん
ね、本当に、だから昔だから、それこそもっと前のファミコンの頃とかの、ファミコンなのかな、のリンクはもっとそんななんかモサい感じだった、
まあまあまあそうだね、もさかった、確かに、
そう、これもなんかで見たんだよな俺、それそのリンクもっとなんか鼻もなんかピンみたいな、
うんうんうん、
今みたいなシュッとした、うん、高い鼻じゃなくてなんかもう伸びたみたいな鼻だったわけよ、
角張ったじゃないけどね、
くるんって、まあ、なんかもうシュッて、うん、シュッて丸描いただけみたいな鼻だったんだけど、うん、なんかその当時の任天堂のこのキャラクターデザインした、多分リンクをデザインした人だったか、うん、ちょっとうろ覚えなんだけどの奥さんが、任天堂ってイケメンキャラ全然いないよねっ って言われたらしくて、
ほう、
それがきっかけでリンクをイケメンなあの今のあのデザインに変えたらしい。
あ、そうなんだ。
そうだから当時まあだから言ってもスーパーマリオとかドンキーコングとか、
そうそうそうそう、
確かに、
まあ、そんなのがまあメインというか中心だったから、うん、なんかあんま目立ってこのキャラクターシュッとしててかっこいいみたいなキャラクターあんまりいないよねっていうので生まれたらしい、
うんうん、へえ、めっちゃ雑学っすね
めっちゃ雑学だった、
うん、あそうな、あ確かに、
うん、
イケメンキャラ、
うん、
任天堂のイケメンキャラって一応確かにパッて出てこなくない？
そうっすよね、
確かに出てきはしない。
リンクでしょ？ファルコンはもうマスクつけてるじゃん。
ファルコン。
ファルコンね。
とかあれ、ストリートファイターは
あれは任天堂じゃない？
じゃないですよね。カプコン。
カプコンか。
カプコンか。
うん、
だし、そう、ドラクエ。
ドラクエは、今名前変わったけど、スクエアエニックス。
あ、そっか。
うん、
スクエアエニックス、うん、そっか。スーパーファミコンとかドラ、もう今となってはな、スマブラにもいるから、
うん、
あれだけど、そっか、スーパー、スクエアエニックスか。
うん、
かイケメンキャラ確かにパッて言われて出てこないなと思って、うん、
出てこないよ、うん、
もう今も全然今出てこないしね、考えてい
たっけ、うん、みたいなな
るから、
えルイージかなみたいな感じだけど、
ルイージかルイージか、いやマリオと比較したらあいつの方がシュッとしてるなぐらいの
感じだけど
話で、
うん、あーでも違うか、
うん、違うと思う。
ただなんかかっこいいキャラより可愛いキャラが多いよね、任天堂って。
あ、まあまあそうですね、ピーチ姫とか、
そうそうそうそう、
その辺に行ったら、うん、あ確かにあれか、ネスとかも任天堂。ああ、まああれもかっこいいではないか、可愛い、うん、どっちか
って言えば可愛いな、子供っぽいみたいな感じ
キャラクターだから、確かにイケメンキャラではないな、
ないね。
そう考えたら
動物に置き換えるとあのフォックスだよね。
あーフォックス、
スターフォックスのキツネの方、
まあまああれもまあかっこいい、うん、イケメンシュッとしてる
シュッとしてる
方だけど、
うん、
またちょっとあー獣耳かー
と思ってそう獣耳ね、
獣耳キャラかーと思って、獣耳どころか獣だけどね、
うん、
そっか、獣人はまた
ちょっと
一旦置いといてってなるからな。
でも人でやるとやっぱリンクか、
うん、クッパはイケメン枠に入らないって
クッパーガ
チャさん、クッパか、
お方はなんだろうな、
うん、まあ
野獣枠として、
野獣枠なあれ野獣枠なのゲームにおいての野獣枠、
ただ野獣枠、うん、ただゲームのシステム
にラスボックス枠じゃなくて
ラスボックス枠でもあるけど、なんか獣人じゃないけどそっちの獣系みたいな。
あ、はいはい、あ、まあまあまあまあまあまあ、うん、そうか、
うん、
獣人系、
うん、
それで言ったらそれこそ FF なんてもうかっこいいキャラばっかりじゃん。
ばっかりだよね。
なんだ、もうセフィロスだっけ。
うん、うん、セフィロス、
かっこいい、髪長い、
そう、白
爆発の髪長い、なんかあの時代って、
うん、
ああいう敵キャラ多くなかった？漫画
多かった、
漫画アニメ、
うん、
なんかブックオフとかでたまに昔の漫画とかファーって見るけど、
うん、
なんか敵のそういうちょっとスカした幹部とか、
うん、
ラスボスとか、
うん、
みんな挑発のイケメンキャラみたいな、
大体そうだよ。
なんか昔そんなのたくさんいたなと思って、うん、みんななんかセフィロスの二番煎じ
かな、セフィロスの二番煎じ
なのか。でも多分それの第1号が本当はいるはずなんだよね。
うん、うん、
二階堂が多分ピンときてないでしょ、
うん、FF はちょっと全然わかんないですね、
うん、あのわからん、髪長い白い、
髪長い、
最近ここ何年か前にスマブラにも
出てきたよね、セフィロス
出てきた、
髪長くて白、
髪が白くて長くて、もう見た目もめっちゃ美形のイケメン、うんうんうん、で黒いなんか、
そうそうそう、
ロングコートみたいな、
まとってる敵みたいな
剣持って、
めっちゃドラクエのピサロみたいな、
ピサロドラクエのピサロが分からんな俺、逆に
ドラクエ4の
ピサロ、
ピサロみたいな感じなのかな。
あ、じゃあまあ一応やっぱこういう系はいるんだ、
そういうね、なんか敵キャラというか、
敵キャラとして、まあでもなんか、
うん、
立つんだろうね、悪として、なんか、
うんうんうん、
悪役としてなんか見た目として、そうそうそう
だね、
なんかそういうのがあるのか。ピサロ、ピサロ、ピサロ、どんなやつだ。まさしく。
あ、もうそういう感じ。
今写真見たけど、まさしくこんな感じ。
あー、そうなんですね。
そうそうそう、ピサロ、ピサロ、
うん、こういう感じ。
このイメージのキャラクターなんかあの時代多かった。90年代から2000年前半ぐらい
ぐらいは大体そういうなんか敵キャラが多かった。挑発は大体いた。
すかして、
すかして、そうそうそう、
ちょっと澄ました感じの、うん、主人公はちょっと熱血系のやつで、うん、
なんだろう、時代なのかな。あの当時ってやっぱりほら男の人もロン毛にする人多かったじゃん。かっこいい
戦いの中で冷静になれないやつは死ぬぞみたいな。
そうそうそうそう、
そういう系のね。
多かったな、確かに。そうそうそう、
自分はセフィロスよりジェネシス派だなっていう。
ジェネシス、
あ、なんだ、ジェネシス、ジェネシスは誰だ。
ファイナルファンタジーかな、これも。
そっちか、北斗の拳のシーンって、おそらさんが。
あー、はいはいはい、はい、
北斗の拳のシーンもそういう感じ、
うんうん、そんな感じでした。
北斗の拳、北斗の拳でシン。さあ、どんなキャラクター。あー、でも言わんとしてることは分かります、
うんうんうん、
こっちは金髪か。
そうそうそうそう、
こっちは金髪のやつで、うん、そうそうそうそう。円楽さんが任天堂のイケメンキャラの元祖といったら花札の柳と一緒に書かれてる小野道風。小野道風かな、道風。
ちょっと待ってよ、なんか花札
めっちゃ渋いな。
確かに任天堂花札出してたけど、今、あ、今でもあるか、コンビニ行ったら任天堂の花札っていうのが
あるんすか。そんなの
前、何年か前コンビニ行くじゃん。で、はい、コンビニってなんかゲームコーナーみたいなのあったんで、なんかオセロとか普通にこなして売ってるのがあったの、一時期
ん、
コンビニで。
ああ、はい、ありますね、あります。
そこの中に花札があって、うん、見たら任天堂とか書いてたね、
はい、俺任天堂が出してるやつがある。
そう、出してる花札があるんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、マシャさんも任天堂は花札から始まったって。
あ、うんうん、
あ、そうなんだ。そうなん、
最初のゲームはそういうのなんだ。
そうそう、そういうカード系ゲームっていうのは今で言う、
はいはい、
そういうのから始まってるの、任天堂って。
実際にそのものがなくてもゲームでパッパッパッとできますよみたいな。
できるよってことで。
あ、すげえ、うん、で今小野道風って調べたらめっちゃ歴史の偉人が出てきた。
歴史の人じゃない。
平安時代前期から中期にかけての貴族。
へえ。
農書家。
農書家。
へえ。
なるほど。
花札、
うん、
花札ってやったら出てくるのかな。はいはいはいはいはい。
小野道風。
小野道風。花札の柳。柳。あ、手札として花札の柳かっていうのがあるのか。
はいはいはい、ありますあります。
あー、なるほど。
はいはいはい。
花札の柳っていうゲーム名だと思ってたよ、今俺勝手に。
花札のその札の中、柳
があって、はいはい、あるあるある。
あ、なるほど。
あれの中の
絵の中に、
そう、
小野道風が
いると。
いて、それが一番イケメンキャラ。多分奥さんやらないよ、花札。そのゲームの制作の。
うん。
そうなんだ。うんうん、任天堂はな、いろいろあるからゲームはね、面白いよね。
面白いよね。
ポケモン系はね、もう都市伝説とか、うん、実は当時の裏話とか、うん、たくさん動画とかでも出てるから見てるけどさ、うん、そういうのは、だからリンクとかも俺も最近知ったから、
うん、
その見ない？そういうの、
あ
ー、ゲームの都市伝説、このストーリーにおいてのみたいな。
じゃちょっと 見たりしますね、
うん、
初代のやつとかポケモンの、
うん、ああ初代はね結構たくさん
やり込んだ、やり込んだあれ、
うん、
当時の
や結構やってたし自分も、
うん、
ミュウとかもそうだしね。
そうそうそうそうそう、う
ん、だってあれこのプログラマーが、
うん、
なんていう遊び心で入れたらしいから、ミュウのバグ、うんうん、ミュウのデータを、
データよね。
ポケモンは本当は150体、
151匹、
うん、
なんだけど、もうデータ容量がパンパンすぎて、
うん、
もう入らないと、
うん、
ミュウというこのポケモンの幻のポケモンを入れられないから、せめてこれのデータだけちょっとこれの中に入れとこうってやってたら、
うん、
たまたまゲームやってた子供たちの中でバグでミュウが出てきて、
うん、出てきたからね
っていうのがきっかけで、うん、そのミュウという存在が一気に知れ渡ったっていう、うん、じゃゲーム内でも確かにミュウって名前はちょっと出てくるけど、う
ん、出てくるよ。
実際そのミュウがどこで出てくるのかとかは別になかったから、
うんね、
それは本当に自力でたまたま子供たちが見つけたのから派生して、コロコロコミックで、
ああそうそうそう、
限定で配布しますよっていうミュウ
プレゼントみたいなのがあったのよ、
あって、
だあの当時ネットとかないから普通にそのコミック雑誌とかの雑誌でハガキ送ってもらうみたいな感じ。
当選したらそのカセットを送って、
うん、そうそうそうそうそう、
データをその中に入れてもらうっていう、
なんか自分のカセットを、カセットね、今
ゲームのカセットを
送ってその入れてもらったカセットを戻してもらうみたいな、うん、
でも現物を、
現物を、だから今みたいにその Wi-Fi とかで通信でとか、うん、通信配布とかできないから、
ないないない、
だから当時みんな一個一個こう送られてきたゲームを開けてそれをパソコンなのか何なのか、うん、専用のそういう機械があるのか分かんないけど、ミューのデータを一体一体、
そうそうそうそうそう、
だから相当多分最初も数人とか、数人っていうか、うんうん、
結構
数少なかったと思う、この配布も。
確か最初は10名様とかそんな感じだったはず。
いやもうちょい、
もうちょいだった
あったはずなんですよ、うん、初代の最初。ただめちゃくちゃ倍率高くて、
うんうんうんうん、
相当あれだったと思うけど、うん、
なんだっけ、
当時、初代ね、
初代ね、
確かあったんだよこの方法が。
あったあった。
でそっからだんだん何1年2年と経つごとにいろんなポケモン関連のイベントとかの会場に来てくれた方にミュウ配布しますっていう、
そうそうそうそうそうそう、
があって、それそこに本当にゲーセンのゲームみたいな機械があって、なんかカセットを挿す
入れるとこがあるんだよね。
え、
そうそう、
それこそ64とかファミコンみたいな感じで、
うん、
縦にカチャって挿してそれにミュウを入れてもらうみたいな、う
ん、
そこに大行列が、
大行列だったね、
あったらしいよ、うん、もう相当コロコロコミックでそれを
そう
やってたり、最初のうちは、
うんうん、
っていうのがやっぱ当時はあったから、今は相当伝説ポケモンもね、うん、簡単に手に入るようになったよ、
うん
今となってはですから、だからまあ今もそういうバグが、まあだからどんどんどんどん進化して、うん、
進化して、
ね、バグが少なくなった分、まあ、一個こういうロマンが減ったよなっていう、
うんうんうん、
ああそうですね、確かに、
そう、と昔 DS ぐらいまでは結構あったから、
あった、ね、
そういうのは、
そういうのあったあった、
なんかここから行ったら隠し通路があって、まだ公開されてないエリアが
あるよ、
行けるみたいな、ただそこでミス一個でもミスったらもうそこから出れんくなって積むってい う,
そう
とか、そういうのもあったから、うん、一応それはそれでワクワクしてよかったなっていう、うん、当時のゲームの思い出話でございまし た, いしたということで、はい、一旦 CM 挟みまして、この後またまた続きます。メールの方もお待ちしておりますのでぜひ送ってください。それでは一旦 CM です。どうぞ。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円、オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるべやな。
ということは54ピンピンで、
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えねえやな。
プニプニヘッドフライデー
わー、
はい、ということで1週間のお仕事お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ということでクイズで頭を柔らかくして楽しい週末を迎えましょうということで、
うん、はい、
早速いきましょう。
はい、
チリの問題です。
チリか、
わ、
はい、世界で2番目に長い川はアマゾン川、うん、では世界一長い川の名前は何でしょうという。
世界一長い川の名前、
そうでございます。アマゾン川はね、まあ皆さん聞いたことは絶対ありますから。でもそれでも世界で2番目らしいですよ。
2番目なんですね。
ねえ、 一番はまたね別の川がありますから、
どこだろう、
ね、えまあまあまあまあ、うん、我々の知ってるあの川ですよ。
あの川？
我々は知ってますみんな。絶対に。
知ってる。
知ってますよこれ。
うん、ごめんちょっとめっちゃ考えて今。
はい。ああマチャさん、二階堂がいちご狩りに行った川って。なるほどね、うん。川沿いにあるんだね。川から直接水引いてからね。うんうんうん、それで育てた美味しいイチゴを狩りに行ったら、うん、ちげえよ全然ちげえよ、おそらさん、インダス川という、
お聞いたことある、
インダス川確かに有名ではありますけども、こちらでは違いますね。
はい
はい、あジョナさん、
はい、
行きましょうか。では世界で一番長い川の名前は何でしょう。
長江。
長江。
あの中国にある川の名前で長江っていうのがあった。
長江と来た。
長いに
外してきたね。
って長江。
何々川とかじゃなくて、
うん、
長江。
長江。
もうその名の通り長いと。
長い川だと思う。
う
ん、
長江。
長江。
長江確かにあれも歴史の授業でね。
そう習いますけども、
よく出てきましたよ。はい、中国のいろいろ。チリとかもいろいろありましたから、うん、長江ね。
長江ね。
違うんだ。
違うか。
長江じゃないとしたら。
ちょこっと違うんだ。
そう、ちょこっと違います。
ちょこっと違うんだ。
ちょこっと違うか。
まあ、だいぶ違うけどね。
どっちだよって話だけど。
だいぶ違うけどね。全然違うけどね。はい。いや、残念。違います。円楽さん、天の川。いや、間違ってはないな。ちょ正解だと思う。確かにそれも。ただ、すいません。天空ではないんですよ。天空の方ではなく別の方です。チリ、チリなので、チなので天の方ではないんですよね。さあ、
はい、
二階堂行きましょう。世界一長い川の名前は何でしょう。
お母さんごめんなさい、僕はもうそっち側ですの側。
あー世界一長いな。僕はもうそっち側ですと、もうお母さんたちの理解のもう外側にもう行っちゃいましたと。なかなか多分これを本当のことを言ったら多分きっとお父さんお母さんは悲しむ、多分受け入れてくれないかもしれない、うん、僕はもう、
うん、僕はもうそっち側
の
の
人間なんだよ。
人間なんだ。ごめんなさい。
ごめんな、なんだよ。そっちが、まあ、確かに、距離的にはある意味遠いかもしれないけど、違います。
めちゃくちゃ言い方ミスったな。
違うんだよ。そっちの側じゃないんだよ。いい線いってるよ。ねえ、アマジャさん、ヒジャ側って。マジか。だとしたらアマゾン側が相当短いな。おそらさんもアジア側とか。違うんだよ。あ、マチョさん、答え、広島の太田川。知らない川出てきた。ああ、それではない。ああ、いいですね。リンゴの剥いた川とか、おそらさん。相当細く奥やっても、うん。
なかなかね。
風呂場、湯船にも満たないと思います。
はい。
ではは
い、
ジョナさん行きましょう。世界一長い川の名前は何でしょう。
最上川。
最上川、
はい、
も最上川、
うん、
多分あっちそれは何ですか。
多分あっち、多分
そあっちあっちって言われてもまず最上川がどこどっち
どこだったか忘れたけど、なんか日本で、
うん、
あの日本のなんか三大河川の一つでなんか最上川っていうの聞いたことがあって。
三大河川最上川だっけ。
もうちょっと記憶曖昧だけど、
うん、あ、最上川、あ、シンプル違います。
シンプル違います。
シンプル違います。すいません。
すいません。
シンプル違います、ね。
すいません。
もっと外してください。
はい。はい、もっともっと。もっともっと。長江からもっと上行ってください。長江までは良かったですよ。
長江までよかった。
長江からもっと上行ってください。
うん、あ、わかりました。
あ、じゃあもうラスト2回堂行こう。
はい。
じゃあ、世界一長い川の名前は？
あの夏にそうめん流していいですよ川
夏になったら、はい、川下の方でみんなスタンバイして、
スタンバイして
上流からお父さんが流すよって電話して、
はい、
それやってもいいですよ川が世界で一番長い川、
世界一6000キロぐらい、
6000キロ
待って長すぎでしょそれも、
よりによって、うん、よりによって唯一流していい川が6000キロあるんだ、
6000キロ、
一番下の川下の人絶対届かないよ、うん、違います、残念、
あ違うか、
いやいい線いってた、6000キロは相当惜しい、
うん、
それではあ皆さんいろいろな答え出てます ね、
ですね、
あ群馬の兄蔵さんが最上川は山形だよっていう、
あ山形ですね、
はい、おそらさん利根川っていう、ね、
あ利根川
カイジかな、
あ
ねあ
山形ね、
流しそうめんなめんな
めっちゃ怒られてるの
ね、おそらさんドカベンの香川っていう、
あ香川
違います、実はですね、
はい、
はい、
リスナーさんの中で正解出してる方、
うん、
います、
お、
おそらさん正解です、ナイル川でした、
ナイル川ね、
はい、
ナイル川か、
おそらさんがだいぶ序盤の方で当ててますね、多分当てずっぽうでミシシッピ川の次にナイル川って来て
た、絶対当てずっぽうだ
ナイル川って来てます、正解です、ということで、とナイル川長さ6700キロ、
6700キロ、
6700キロ、
はい、6000キロって言ったよ、
ちょっと惜しかった、
ちょっと惜しかったな
ニアピンじゃない
の、はい、ちなみに北海道から 沖縄までがおよそ3000キロと言われているので、
あ3000キロなんだ、
えちゃんひびさんが、自転車2周するくらいの長さですっていう、
あなんでちゃんひびさん例えたんだ、
うん、いやちゃんひびさん横断したから、まあうん、
沖縄から北海道、ね、
縦断、縦断したから、
うん、縦断した
2個分、日本2個分とかでいいのに、
うん、ちゃんひびさん2周分
2周分でね、
日本2周分っていうイメージで捉えていただければ、うん、相当だな、うん
ですね、
沖縄から北海道までの倍以上の長さの川って、うん、
2個分ってことでしょ、
泳げるかな、
そこ
泳げないよ死ぬよ途中で絶対に、ということで、
はい、
以上プニプニヘッダーフライデーでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ということでね、はい、こういう感じでまた一つ賢くなりましたね、
はい、
いやなりましたね、
はい、日本沖縄から北海道までの倍ということで、はい、あちゃんひびさんのチャリはコタロウっていう、
そうなん
だチャリ名がねコタロウということでございましたけれども、
はい、
はい、どうですか、先週はまたオリジンライブもありましたから、
ありましたね、
はい、皆さんありがとうございました、
はい、
ありがとうございました、
お越しいただいた方々、皆さん、どうだったライブ、
いやなんか今まで一番緊張しなかったですね、
あマジで、
え
なぜか知らないけど、
なぜか知らんけど、
えなんでだろう、
俺めっちゃ緊張してたオチのところでめっちゃ甘噛みしたもんめっちゃあここスラスラ言えたらなっていうところで甘噛みしたから
したね
うわミスったと思ったけど、ちゃんとそれなりの結果だったそうだからライブもね、なかなか良くて、ジョナさんはどうでしたか、
あのね俺順番的に俺ダメなんじゃないかなと思ったんだよね
何番手でしたっけ、
2番手、
あ
その前がワニ先生だから、
ワニ先生の次がジョナさんか、
だってワニ先生出てきた瞬間みんなドッカーンってきてるから、
ね、
めっちゃドッカーン
めっちゃ受けてたな、受けてて舞台裏から聞こえてたけど、
で俺出てきたらシーンとしてたからね、
うん、
だからやりづれーと思いながらやってたもん、
うん、
でめっちゃ緊張した、
でどうでした、
まあまあ受けてた自分の中では、
なるほど、
うん、
ちょっと見てないから分からん、
うん、
まんま受けてた、
受けてたんだけどアーカイブで見るとそんなに受けてなかった
冷静に見たらあそうでもないな、
うん、そうでもないなっていう
会場実際舞台立って聞く笑い声とアーカイブとかで見た時の笑い声全然だなってなるから、それはちょあるあるではあるね、うん、確かに、
あれと思いながらちょっとさ見たけど、まあ点数はそれなりでしたね、
それなりでしたね、はい、はい、ということで、まあ、終了のお時間が迫ってきましたね、
早いね、
いやもうワニ先生もね、うん、すごい元気よく、うん、まあ生き返ったということで、
まあねまあね、
オリジンライブに生き返ったということで、はい、皆さんも今月もね、
はい、
54ピンピンが皆さんもお迎えしますので、
はい、
ぜひオリジンライブ見に来てくださいということで、
はい、
はい、 以上となります。
はい、
ちょっと余ってるな時間ちょっと余ってるけど、まあいいか、
いいでしょ
う、ね、あ、そらさんも今週もお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
マチャさん、あ、いや、ジョナサンのネタも面白かったって。
いや
よかったじゃないですか。
ありがとうございます。
ただジョナサンっていうのが、あの除外の城に那覇の名に散歩の山でジョナサンってなって
る、完全に省かれてるじゃん、
それ。はい、ということで今週の放送も以上となります。また来週お会いしましょう、はい、今日のお相手もピン芸人ヤンビーと、
ピン芸人二階堂と、
ピン芸人ジョナサンでお送りいたしました。
はい、それではまた良い週末を。